発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れ、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは先週に引き続きフランス出張のためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。山梨って食べるものも、うん、飲むものもお酒もすごく美味しくて、うんうん、でも結構身につけるものもあるじゃない。
T シャツとか
T シャツ、洋服とかもすごい素敵な山梨のブランドがあったりして、なんかそんなに機会はないけど、結構その県外に行く時とか人の前に立たせてもらう時はできるだけこう地場のものじゃないけど、なんかこう知ってる人が作ってくれたものとか山梨のものを身につけたいって勝手ななんかあれがあって、まあ山梨の人って多分印伝屋さんの名刺入れを持ってる人が多いみたいな、
なんだ、軍内織物の
ネクタイをしているみたいな感じで、なんかそれは結構自然とそう思えてきて、でまあ洋服とかそういう名刺入れとかいろんなものを持ったんだけど、最近山梨のその靴職人さんの靴も履くようになってお出かけするときに、なんか気づくと、あれ全身オール山梨メイドだと思って。
ああ、それすごいね。
そう、そうなの。なので
知ってる人が作ったプロダクトの時はあるけど、全部山梨メイドはないな、
うん、そうだね。今日の今着ている T シャツも友達がデザインしたやつだから、うんうんうん、そうだね。でもなんかそのそう山梨のものとか、そうそう、
まあ、素材からとかじゃないしね、
うんうんうんうん、そう。なのでなんか山梨ってそういう面でも豊かだなっていうのは日々思っているので、うん、
いいあれだったね。いいオープニングだねこ
れありがとうございます、うん、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は靴の話。今日のゲストは甲府市三崎靴工房ゆうた三森の三森ゆうたさんです。こんにちは。
こんにちは、
ようこそ。
今冒頭でもちょっと自分で山梨の靴を履いてますって言ったんですけれども、はい、私の靴はそのゆうた三森さんに作ってもらった靴になります。ありがとうございます、
うん、僕も三森くんに作った靴を履いてます、
は
い、
僕ようこさんがイベントの司会してる時に、うん、僕もそのイベントに行ったんですけど、すごいようこさんの靴がうん、すごいかっこよくて、
うん、
あれ悔しいなって、どこの靴なんだろうなって思って見てたんですよ、うん、じゃあ、うん、僕の靴だった
んですなんだそれ、
なんかいい靴だなってすごい自信になったんですよ、
ね、でもそう履いてると結構どこのですかって聞かれることもあったりとかするので、はい、でもその靴本人からそんな風にね、うん、言われたら
そういうパターンで来ると思わない。そういうことなんで、かっこいい靴作ってるってこと
で、ね、かっこいい靴を作ってもらってる、うん、簡単に自己紹介してもらってもいいですか。
はい、山梨県出身で、靴作りを東京で10年ほど習って、去年の7月に、U ターンしてきて靴工房ゆうた三森をオープンしました。
で今ラジオだからわからないんですけど、三森さんはですね今靴のかぶり物をしながら喋ってくれています。
はい、
はい、そのかぶり物は
これ靴くんっていうキャラクター、はい、オリジナルキャラクターなんですけど、はい、ホームページで結構メールが来るんですけど、はい、靴作ってくれっていうメールより、うん、あの被り物どこで作ったのみたいなすごい多くて、
はい、
でそれに対して僕が、はい、被り物って何ですかみたいなスタンスで返事したんですよ、うん、あれは靴くんっていうものだから、うん、被り物じゃないよみたいな。
あ、失礼しました。
そしたら、はい、もうみんな無視されます、
うん、まあでしょうね、やべえやつだったね、それね、
う
ん、
もう ふつくんっていうキャラクターなんですね。
じゃあ今回はその手でいきます、
ね、はい、うん、でそのどうしてもその様子がふつくんの様子は見えないので、あの今日の放送回のブログにこの写真を貼っておくので、ぜひ全貌を皆さんに見てもらいたいなと思うんですけど、うんうんうん、その靴職人にで靴作ってるじゃないですか、はい、なんで靴作ってるんですか。
一番初め小学校の時に段ボールで何かを作るっていう図工の時間があって、うん、それで当時流行ってたあのエアマックス95っていう、うん、あれを段ボールで作ったらめちゃくちゃ褒められて、うん、エアの部分をサランラップでこう透明なものを作ったりとかして、
結構再現できたんだ。
図工室に飾られるぐらいの靴ができたんですよ。で履いたんですよ、それ破れちゃったんですよ、うん、それはそうだろうなと思って、それ以来ずっと靴ってどうやってできてるのかなっていう、その疑問
欲がずっとあったんだ。
だいつか作ってみたいなっていうのがあって、具体的に行動を起こしたのは、まあ、大学生の時なんですけど、はい、地元の山梨大学に通いながら、うん、あの東京の師匠に週1習いに行って、うん、それを3年間続けて、で仕事にするためにっていうことで、うん、あの卒業後にあの専門学校に行きました。
へえ、はい、
そうなんです。
そうで、その雄太光森さんは革の靴を作っていて、はい、で私たちこの前、うん、その靴がどういう革でどういう部品でできているかっていうのを見せて、
分解図みたいなね、
そうもらって、あれ見てどうでした、うん、兄。
なんか全部天然素材ですごいなって思った。
そうです、革を使ってる、う
ん、だから何々の革、何硬いのはどこの革とかで、うん、でね、綿とかだからなんか地球に優しいなって思いました。
そうです、基本的には牛革を使ってるんですけど、うんうんうん、で牛革もあの食用であの出た、革の副産物なので、その何か革製品のためだけにその牛を使うっていうことはなくて、その副産物なので、
うんうん、なのであの靴の分解図見た時に、そう革って土に還るのかな、
そう、なめし方にもよると思うんですよね、うんうん、化学的なものを使ってなめしてたら戻りにくいと思うんですけど、天然の
まあでも焼いちゃえばプラスチックより全然、ね、
そうでもそうそう、なので
なんか普通にね、なんか何年かかけてできたものを足につけて、うんうん、でなんかそのゴミになってたとしてもそんなに環境負荷がないから、
そう、うん、かすごいいいものを身につけてるんだなっていうのを知れたので、
あとはやっぱりこの大量生産の世の中なんですけど、うんうん、まあ、靴も使い捨てっていう意識があるかもしれないですけど、うんうん、あの僕の場合の修理にも力を入れてまして、うんうん、あの独立する前の5年間は東京であの靴修理の仕事をさせていただいてたので、うん、その時 の, あの教えていただいたことをこっちでも生かしたいなと思って、うんうんうんうん、できるだけ長く皆さんに靴を履いてもらいたいなって思いは、
そうそうそう、あの三森くんの何 SNS で靴直しましたっていうのがすごい多岐にわたっていて、うんうん、ピンヒールの靴から、はいはいはい、なんかよくある何ビジネスの革靴まで、あとなんだ、革のサンダルみたいなのも直せるのかな。
そうですね、
あのなんか革の靴だと何でも守備範囲広くて直してて、
その5年間その修理屋さんですごいいろいろ経験させていただけたので、それがすごい今あの力になっていると言いますか、だから結構いろんなことに対応できるようになったので、なのでこう山梨に帰ってきてもこっちで困ってる人いたらそういう方の力になりたいなと思って U ターンしてきました。
なるほどね、だから新しい靴も作れるんだけど今まである修理のお手伝いも使うから、まああれだね、革靴全体の相談屋さんみたいな、
そうですね、あのいろんな知識はやっぱり学んできたと思うので、
うん、はい、そう、私も人生で初めてその革靴を作ってもらって、でその初めは革なので硬いんですけど、はい、でもどんどん履いていくと革が馴染んでいて柔らかくなっていく感じがあって、どんどん自分にフィットしていく感じがよくて、 でも一応私の中では お出かけ用みたいな感じなんですけど、はいはい、もう 4年ぐらい履かせてもらって
るのかな。そう、初めての個展だったので多分4年、うん、5年はもう経って
る。そうなので、でもその自分の靴がどういう状況になってるかって分からなくて、はい、大事には履いてるけど、その長く履きたいから履かなくなるみたいな、はいはいはい、感じになっちゃうので、この前そのちょっと靴の状態を見てもらえて、はい、そのどこどこを修理すればいいよみたいにアドバイスもらえたのはすごいいいなと思って、
あとなんかその修理できる強みもあって、
はい、
だなんか ちゃんとした履き方しなきゃいけないんだけど、まあ、仮にね変な履き方して壊れても、うん、次から直してもらってそれを気をつければいいし、
うんうん、それとかあと自分の多分歩き方のなんか癖でその靴がちょっと状態が変わってたりもするから、はいはい、そういうのもアドバイスというかしてくれるんですか。
ご相談いただけたらいろいろと対応できるかなと思います。
じゃあ靴くんはなんか靴を履く人のヒーローみたいな感じですね。
ヒーローというか、うん、そうですね、こうもっと身近にしたいなっていう思いがあって、
うん、そうで私がそのさっきも言ったあの靴の状態を見てもらったのも靴磨きを教えてもらうワークショップを、はい、うちのカネンテというワークショップスペースでやったんですけど、すごいよかった、うん、靴磨くのもすごく奥深くって。
そうなんですね、靴磨きすごい楽しいんですよね実はやると、うんうん、ただやっぱりいろんなあのクリームとか売っててどう使っていいかっていうのは分かんないっていうのは、うん、皆さん正直なところだと思うんですね、うん、それもちゃんと手順とかがあるんで手順通りやれば誰でも簡単にこう綺麗にできるんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、あとあの革だからそんなに靴呼吸してないと思ったら、はい、その革だからこそ呼吸してるから、はい、その先っぽだけテカテカさせて残りはテカテカさせませんっていうのも、あ、うん、そっか
と思って、やっぱ細かいあの穴が開いていて、うんうんうん、通気性はやっぱり合皮とかそういうのに比べるとかなりあるので、
なんかその今その靴を作るっていうのと靴のメンテナンスをしていくっていうのをやってるじゃないですか、はい、今後靴くんは何をしたいとかどんな展望のことを考えてるんですか。
やっぱ靴くんがこう全国的なキャラになる、それはどっちもいいんですよ実はどっちもいいって、うん、あのやっぱり山梨に帰ってきたので、うんうん、あの山梨を中心に山梨で困ってる方に寄り添えていけてたらっていうのと、うん、あとはその自分の靴がこう全国レベルで売れていったらいいなっていうのはあります、
うんうんうん、じゃあ私たちもそんなに出歩くことないけど靴はゆうた見積もりを履いてぜひ出かけます、
うんうんうんはい、あと俺あのそのなんだエアーマックスみたいな革靴履いてみたいな、はい、エアー付きの、
あ
ゆくゆくね将来近い将来じゃなくてもいいから、
はいはい、
先にね、
うんまあ、エアーマックスも気になるんですけど、ゆた見積もりさんの靴はどこで見たり修理してもらえるのか、最後にその情報をお願いします。
甲府一高校の近くの、甲府市三崎というところにお店兼工房があるので、はい、そちらに、
うん、定休日とかあるんですか。
定休日は木曜定休日です、うんうんうん、あとはイベント出店の時とかはちょっと休みになってしまいます。う
ん、じゃあなんかそのまあ工房に行くのもいいし、もしゆた見積もりさんが出店してるイベントに行ってちょっと気に自分の靴の状態をその時に見てもらうっていうのもできると思うので、
ね、これ修理できるとかお気軽にお尋ねください。
はい、じゃあ靴で困ってることがある方や新しい靴を作りたい人はぜひ靴工房ゆうた見積もりさんに相談してみてください。今日のゲストは靴職人の見積もりゆうたさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですみません。また来週。この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。